じゃあ今週もね、番組の冒頭に札幌市危機管理局の感染症専門医岸田直樹先生からいただいたコロナ最新情報をラジオの前の皆さんにお伝えしていこうと思います。
はい、
1人の陽性者が何人に感染させるかということを札幌市は解析してるんですけれども、これをね、数字で表すとほぼ1くらいになってきている。これいいことなんですね。要するに1人から何人にも移してしまうというようなことがだんだん減っているっていう様子なんですね。そうで、まあ、これまでのコロナの大波が何回かありましたけど、今は第7波ね、に当たりますけど、はい、最新の情報によりますと、重症中等症になってしまった方の割合は第4波一番大変だった時のピークの時に比べて半分どころか、なんと40分の1になってるんですって。
40分の1ですか、うん、あ、なんか嬉しいんですけど。
すごいでしょ。
はい。
ところが喜ぶのはまだ早くって、
あら、
入院患者さんの数はまだね、増加傾向なんだそうですね。特に高齢者向けの病床はまだまだ逼迫していると。引き続き自宅療養できる体制を整えることが大切です。
はい、
食料ですとか日常生活品、あとは解熱鎮痛薬の備え、見直していきましょう。
はい、油断大敵というところですね。
はい、
ここで紹介していただいた情報やセルフケアの考え方に関する資料は STV のドクター東子のラジオ診療室の番組サイトから閲覧していただけます。ぜひご参考になさってください。
はい、
さて、ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
ドクタートークの日常というお話です。
はい、ドクタートークの日常です ね。これは私がリクエストしたお話ですよね。
ね、まあね、そうなんですけど、
はい、
これ需要あるんですか。
これまで約3年間ですか、医療に関することは幅広くお話しいただいてきたんですが、はいはい、一方で東子先生のプライベートは、まあ、冒頭でちょこっとお話、
はいはい、
聞かせていただくことができたんですが、深掘りすることがなかったので、一度ラジオの前の皆さんに、まあ、いつもこの医療の話をしてくれている遠藤東子先生とは一体どういう人なのかっていうことをですね、知っていただける機会をぜひ作っていただきたかったわけです。
恥ずかしくなってきた。
もうこれはね、楽しみにしてるんですけれども。
大丈夫、なんかもうね、ものすごいメモがねあるんですよね、ここに。
いっぱい質問メモね。まあ、いいんですよ。まずですよ、簡単なところとしまして、はいはい、好きな食べ物は何ですか。
好きな食べ物はですね、なんかね、こう聞くとね、あんまなくて、で何でも好きなんですけど、流行りがありますね、自分の中でね。でね、結構流行りのスパンがね、短く波のように訪れるのはラーメンですね。
あ、
そう、なんかお気に入りのラーメン屋さんができるとすごく通って、昔ね、朝と昼と夜3回行って塩味噌醤油ってやったことありますよ。
ラジオの前の皆さん、これ先生ですからね。
ダメだね、塩みたいな。
こういう一面もあるんですね。
はいはい、
でも HN メディックって体に優しいお食事がね、
はい、
たくさん出るので、
真似しないでください。
新しく好きになったものとかもありそうですけど、HN メディックでお好きなメニューなんかありますか。
いや、それがカレーなんですよね。なんかラーメンカレーってどうなの。でも、ね、うちのカレー本当美味しいんです。カレールーの中にひき肉が入っていて、
はい、
キーマカレーベースの何かなんですよ。もう一粒で二度美味しい。大好きです。
いいですね、スパイスも効いてると伺いましたけれども。
はい、美味しいです。
いや、そうですか。
はい、
で、私食べ物といえばですね、頑張った時にはこう美味しいものを食べるぞって思うんですけど、東子先生もこう頑張った時にはこれっていうもの何かありますか。
パフェですね。パフェのカロリーって知ってます。
あ、考えないようにしています。
爆弾ですよ、爆弾。
そうですか。
そう、なんか600とかあったりする、600とか、なんか800とか、なんかすごいのがあるんですけど、
トッピングによっても変わってきそうですしね。
そうなんですよ。で、何かしらの理由をつけても OK って言って、
そうですね、
もうがっつり大きいのを食べたりしますね。
やっぱり日頃のストレスとか疲れとかを癒すのは美味しいものだというところでしょうかね。
でもちょっと大丈夫ですか。ラーメンカレーパフェってこう冒頭でだいぶあれな感じの人になってますけど。
いや、今ね、そんな甘党で美味しいもの大好きな東子先生ですけれども、はい、一方、子供の頃ってどんな幼少時代をお過ごしだったんでしょうか。
これね、私本当これいくらでも喋れますけどね、読書と自然観察がすごい好きで、読書に関してはですね、子供の頃すごく好きだった作家さんがいてね、ミヒャエル・エンデさんっていうんですけど、ドイツの児童文学の、はい、モモとかね。
あ、はいは
果てしない物語とかね、
うわーそう大好きです。
もうねあれ本当それが好きで、あの覚えてるのがこう読みながら本の世界に没頭して、うん、部屋には誰もいなくてね、でふっとこう顔を上げると昔の冷蔵庫のなんか突然ブイーンと音するじゃないですか、
はいはいはい、
それになんかハッてなってまた本の世界に入るみたいな、なんかそういうねこう私の中で切り取られた記憶がありますね、そんな風に読書してましたよ。
読書、まあ、今も本はたくさんお読みになるということだったんですもんね。
そうですね、どうしてもね子育てしていて寝かしつけの時にあの本読むっていうのがライトがないとね、
うんうんうん、
あの読めないじゃないですか。だから読書量結構減っちゃったんですけど、まあ、最近私が読んでめちゃくちゃ面白かったのはプロジェクトヘイルメアリーっていうアンディ・ウィアーさんっていう人の書いたあのマーシャン火星の人っていう映画にもなったやつの原作の方の SF なんですけど、ものすごい面白かったです。おすすめです。
わあそうですか、はい、いや本の世界今のねお好きということでこれ、はい、この題材だけでも15分あっという間に
もう、ね、行
っちゃいますね、はい、で読書以外に好きだった自然観察ですか、
はいはい、
これは今にも思い切り通じていますね。
もう思い切り通じてますね、うん、つい先週蝶々始めました。始めたというかあの本格的に
蝶々始めました蝶々、ね、冷やし中華始めましたみたいになってますそうそうそうそう
ちょっと前に2匹あの旅だったんですけど2匹で終わってたんですがちょっと本腰入れようと思って、はい、あの見つけてきたんですよね。去年10何匹になったやつ、
うんうん、
今7匹です。
あそうですか。そう
で1匹はね、さなぎになろうとしていて、
あすごい、
さなぎになろうとしているっていうのは前葉って言って前のさなぎって書くんですけど、
はい、
なんていうのこうなんていうの手とかこう つの字みたいな感じで体をこう曲げてこう枝につかまるっていうそこからじっとしてるっていうのが全葉っていう状態なんですけど、全葉入りしたのが1匹いますね。あ
すごい。じゃあ秋になっても割と秋に向けても、うん、あのそうやって蝶々っていうのは育っていくも
の、ね、むしろ今時期なんだと思いますよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。夏のなんかも北海道かもだけかもしれないんですけど夏の終わりになんかピークがあるようなあの投稿調べです。
あそうですか、はい、昔からじゃあ自然観察が好きで今は蝶々も育てられるぞっていうことなんですけれども、そうそうそう、
あと貝殻拾ったりとかもういくらでも喋るからこれ大変ですよ。
まあ、でお子さん子供の頃の東子先生を経て、まあ、現在の東子先生の日常としてはどうでしょうか、うん
はいはい、
一日の流れはどんな感じですか。
日はまあ6時に起きて私食欲ないので軽く済ませて子供たちと一緒にご飯食べますね。まあ、自分はあまり食べないと。
あそうなんですね。そうそう、まあ、じゃあ一緒に時間を過ごすという、ね、
そうですそうです。
そしてその後はどうなるんですか。
7時20分くらいに車で職場に行くんですけど、途中でねあのスターバックスが2軒あるので、
はい、
時々誘惑に負けてねあの甘いコーヒー買ってねもうアーモンドミルクにキャラメルシロップ入れて生クリーム乗ってるやつにエスプレッソショット入れるみたいなやつをこう頼んで出勤します。
あもうあのカスタマイズというやつをするんですねコーヒーに。甘党ですよね。
甘党なんだ ね知らなかった
さあそして出勤となりますけれども、
本当ねメールチェックだけで30分かかっちゃうんですよね。仕事のメール良くないなと思いながら家でもチェックしちゃうから考えた内容を朝出力するみたいな感じで、あとは仕事の指示もこんなところでやりますね。
うんそうなんですね。じゃあ、うん、前日のおさらいと今日やることの整理も朝一でしてまず頭の中をこう整えるという感じでしょうかね。
そうそうそうそう。あとは患者さんの診察とか相談もこの時間にやって、うん、で、まあ、針刺しとかでね看護師さんとか技師さんが大変だったら呼んでもらうっていうのもこの時間なんですよね。で9時半には透析患者さんにちっちゃいレクチャーをして、でその後回診してあのちょっとした傷とか爪の処置とかもここでやっちゃいますね。
あそうなんですね、うん、じゃああのなんかまあ、実際にデスクワークから現場、まあ、臨床の場までこう行ったり来たりするっていうような感じなんですね。そして、まあ、相談とか、まあ、診察を実際に受けることもあるということなんですけれども、はいはい、実際こうどうですか、忙しいのにって思ったりはしないですか。
あ全然全然、むしろこの時間が一番楽しいというかやりがいがある時間ですね。もっと伸ばしたいぐらい。
あそうですか。
そう結局 なんかね、うん、午後は、ね、会議があったりとかしてそっちが多くなってくると私はああダメだなってごめんなさいって思っちゃう。
あじゃ あの東子先生はやっぱり患者さんに直接会って顔を見てお話ししてっていう時間が一番好きなんですね。うん、
そ
りゃそうです
よ。そうそうそう、うん、そのために生きてるわって思ってますよ。
そこでまたパワーをいただいてもらって、で なんか本来の自分に戻るみたいな時間でもあるんですかね。そうです、そうです。そしてその後は、
その後はまあ会議があったりなんだりして、うん、カンファレンスっていう2時半にね大きな会議があるんですけど、これもなかなか出れないんですけど、うん、まあ、しっかりそこで情報共有をして、あとは月水金は夜の透析が17時過ぎに始まるので、そのアナウンスと会心をするっていう感じですね。
はい、あとはどんなことされてますか。
職員の募集とかね、採用にも首突っ込んでてですね、もうどうやったら HN メディックに就職したいという人が増やせるかなっていうことで、会議からホームページのリニューアルの指示までやってますよ。そう、看護部のページが、ね、大幅リニューアルというかデビューするので、先日来てくださった長谷川市長が、ね、こう頑張って作ってくれたのですよ。もう熱量がすごい、もうぜひ応募してください、うちの病院に。
じゃあ応募したいとなった時にはどうすればいいですか。HN メディックのホームページ検索すればいいですかね。
そうです、はい、
じゃあぜひラジオの前の皆さん、興味ある方は、はい、インターネットでHN メディックと検索してみてください。
はい、お願いします。
いや、またまた伺いたいことが山ほどあるんですけれども
また今度ね、
お休みのね、人話とかいろいろ聞きたいんですけどもね、はい、残念ながらもうあっという間にお時間
ということになって、本当本当今回早かった
してしまいましたので、はい、またぜひ第2弾をお送りしたいと思います。はい、ね、ぜひ皆さんもね期待してください。今日はドクター東子の日常というお話でした。